イエス様はこの礼拝に来てくださっています。見えないですけれども、私たちとこの礼拝を通して出会ってくださろうとしています。イエス様はどのように私たちに出会おうとされているのか、どういうふうに語りかけようとなさっているのか、そういうことがよくわかる、今日の箇所があります。でこうじゃないよって言ってるところがあります。イエス様は私たちになんか叱責するように叫んだりしません。そして私たちとぶつかって争ったりしようともされておりません。それは今日のマタイによる福音書の19節の言葉、これはイザヤ書の引用でありますけれども、彼は争わず叫ばず、またその声を王子で聞くものはない、巷で聞くものがないほど大声で喋ったりしてない、こう聞けというふうに大きな声で言ってるわけじゃない。つまりイエス様はかすかな細い声で、つまり小さな声で私たちの前にやってきておられます。小さな声で語るためにやってこられています。そのかすかな細い声を今日共に聞きたいと思うんです。なんて言っておられるのか、またなんて言っておられたのか、主が言っておられたことをまた繰り返し聞きたい。それはすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、小さい声で言われます。私は乳和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。これきつく言われてないんですね。静かに優しく言われておられる。この言葉からもそうなんですけど、やっぱりイエス様は優しさがあるんですね。優しさに満ちておられる。愛する方々、今日の聖句のところでもその優しさに満ちているってことがわかる。12章の今日は特に私たちが恵みとして聞きたいのは12章の20節、これイザヤ書の言葉ですけれども、この言葉から主の今日イエス様が私たちに何語りかけたいか、そして神様が私たちに何を伝えたいかということを、この20節の言葉から特に深く聞いていきたいと思います。ここに深い愛と憐れみがあります。でこのかすかな細い声、20節の言葉から、20節何かというと、彼が正義に勝ちを得させる時まで痛められた足を折ることがなく、煙っている刀身を消すこともない。この言葉です。この言葉から3つのことを聞いていきたいと思います。一つは人間の脆さ、弱さ、賭けがこの言葉に詰まっています。そしてこの2つ目は神様の憐れみの深さがここに示されています。そして第三に勝利の希望のことがここに書かれています。ここから深く聞いてまいりたいと思います。第一に私たちが聞いていきたい、この言葉から深めていきたい、伝えて主が何を言いたいのか、それ聞きたいのは、先ほど言いましたように人間の脆さです。人間の脆さを表現しているのは、これ痛められた足、これ植物です。でまた煙っている刀身、これろうそくみたいな、もう消えかけているろうそくのようなものです。これから聞きたい。で今日のこの特に十二章の二十節のこの聖句は、この励ましっていうのは弱い人々に差し出されています。なのでこの傷んだ足、くすぶっている刀身、そのもののことを思い巡らして考えてみたいと思います。 傷んだ足やくすぶっている頭身というのは弱い、まあ、足そのものがもともと弱いものです。沼地とか湿地に生えるんですね。足、川辺にも生えたりもしますけれども、沼地湿地に生えている足っていうのは野生の鳥がその上に舞い降りただけでポッキリ折れてしまいます。強度が全然ない。人の足がかすっただけでも傷んでしまう、傷ついてしまう。傷んだ足ほどまたさらに脆く履かないものはありません。まだしっかり立ってるんだったらなんとかこう自立して立ってるように見えますけれども、もう傷んで折れそうになっているものはいつも何かに流され、時には右に左に、状況によって存在を本当に左右されてしまうものとして傷んだ足というのがあります。くすぶる頭身はじゃあどうか。これ消えかかっているろうそくを想像してみてください。芯の先には火がある。でもう消えそう。火があるのは確かなんですけれども、しかし消えかかっている。それは小さい子供が息吹きかけただけでも吹き消すことができるほど弱い。あるいは幼子の涙だけでも、そこに落ちただけでも一瞬のうちに消えてしまうほどに火が弱い。この二つってやっぱり極端に弱いもののことを表している。イエス様はそうした者たちについてこう言っておられます。これはまあ足と頭身と言われてますけれども、それほど弱い者たちということ。何かあったらいつも左右に気持ちぶれてしまう。ちょっと小づかれただけ、ちょっと言葉言われただけで傷んで心折れてしまう。なんか風が吹いただけで、まあ、誘惑の風が吹いただけで信仰の火が消えてしまいそうになる。そういうような私たちの姿っていうのをこの傷んだ足と頭身にこう重ねておられるんです。しかしそういう者たち、あなたたちそういうものだって言って終わりではなくて、今日イエス様は、私は傷んだ足を折ることなく、くすぶった頭身を消すこともない、そう言われています。今朝この教会の中にいる多くの人々は本当は弱いものです。いやいやっていう人いるかもしれません、まあ、神の民の中には、まあ、旧約の民、まあ、イスラエルの民の中には歴史上にも力強い人がいっぱいいました。怪力のサムソン、勇者ギデオン、たくさんいます。もう何やっても折れないんじゃないかっていうような人たちが書かれていたりもします。しかし神の民の大人数、大勢はほとんど小心で弱い人々です。何かが通りかかってもギョッと驚くような羊のようなものです。小さな怖がりの群れと言ってもいいかもしれません。神の民ってそういうものです。もし誘惑がやってくると彼らはそれに惹かれていき、最後に食い物にされてしまうということもあります。試練がやってくるとそれに圧倒される。私たちの気持ち、まあ、信仰、まあ、小舟はあらゆる波によってすぐ上へと下へとこう揺すぐられるということがあります。こういうところにはキリスト者は納得するところあると思います。あ、それ私だ、私は賛美したいと思ってるのに歌えない、祈りたいのに祈れない、信じたいのに信じられない、委ねたいのに委ねられない。それまさにこういうことです。なんでそう、何度そう思ったことでしょうか。決心も弱い、祈ろうと思っても全然祈れない、決心も弱く儚い。で、私たちそういう面でやっぱり傷んだ足であってくすぶる頭身ではないか。で、そうであるのならば、この今日の聖句20節の言葉っていうのは 私たちのためのもの、あなたのためのものであります。あなたが自分が弱いものであるということを受け入れて、この言葉を聞くことができれば本当に幸いなのであります。というのも、ここには主がその弱く貧しいものを消しておることがない、消すこともない、むしろ私があなたを保ち、私があなたを支えるという約束がここにあるからです。で、この場に何か強いというふうに自負している人がいるということを私はまあ知っていると思っています。私しばしば今言ったような弱みを全く口にしない人っていうのを知っています。そういう人を見ます。そういう人は強い精神を持っていると言ってもいいでしょう。そうだと思います。そういう人々は言います、私に。先生は私が弱いように見えますか？かなり私は世で揉まれてきましたから、経験積んできましたから、私は強いんです、強くなったんです、大したことではもう動じないです、そう言われる。しかしそういう人は用心した方がいい。あなたのその強さというのは虚しい。もしあなたが死との最後の戦いに挑むときに、それらの経験や力や、それは失せ去っている、通用しないのであります。あなたは死、それと取っ組み合うだけの強さは自分にないということも気づいていると思います。だから本当は弱い存在なんだ、弱いということを気づいてほしい。で、弱いということは幸いなんです。あなたが自分には何の力もない、もう自分の力そこに頼れない、そう言えるのならば、本当にそうだと言えるならば、今日の20節の聖句はあなたのためのものとなる。そうでなければこの聖句は閉じられた耳に語られた聞かれない言葉になるでありましょう。だから弱いと受け止めてほしい。で、またさらに、でもこのそれもありますけど、この足と頭身のことをもう少し深く思い巡らしたいと思います。この2つのものは単に弱いというだけでありません、無価値なものでもある。何でももったいないっていう人はいますけれども、何でももったいないと言って集めたり残してたり拾ったりする人いますけれども、おそらくこの傷んだ足を拾おうとして持って集めようとする人はいないでありましょう。これは何の値打ちもないっていうふうに言ってもいい。まだまっすぐな足であれば子供が拾ってこう遊ぶこともできましょう。またしっかりとした足ならば、それはすだれになったりする。また編まれて笛として、それを楽器として使われるということもあります。しかし折れてボロボロの傷んだ足は誰も欲しがらない。落ちていても無視され通り過ぎられる。もし拾われたとしてもゴミ袋に入れられるだけ、捨てられるだけのものです。ろうそくもそうです。刀身、厳密にはろうそくじゃないんですけども、ろうそく、これかなり短くなっていて、もう火が小さい、煙が出始めている。誰がこのろうそくを積極的に欲しがるでしょうか。あと煙出すだけ、火としてこう照らすことができるのはもうない、ほとんどない。神戸信仰教会のキャンドルサービスの後もそうです。もうろうそくの火を消した後の煙、とても嫌がられます。もうそれでゴホゴホするからやめてほしいって言われてます。ですので、これは価値あるというよりもむしろ不快だとさえこう思われている、そういう存在としてこの2つが挙げられています。私たちが先ほど自分の、弱さの面で、私は傷んだ足だ、煙っている刀身だとそう認めたのであれば、私たちは同時に今無価値なものでもあります。それは聖書が、私たちはもともと塵、アクタ、そういうものから作られているということにも、実はその人間だけの価値というのはないということ。主が良しと言われたゆえに、人間は本当に価値あるものだというふうに言えますけれども、そもそもの人間の もの自体には価値がないって、まあ、創世記も言ってたりします。でも今日さらに傷んで弱っているものは価値がないとさえこう思われているのであります。いやそう思うかもしれません。私たちはそれぞれ自分のことをこの世でまさにもう最上の人間であるというふうに考えた時もあったと思う。私はもし誰かからあなたはそれほど大した人間ではないよというふうに言われたとしたら、猛然と、いや私はあの人よりは、まあ、他の誰よりは負けないぐらい自分はいい人間だと思いますよというふうに食ってかかった時もあったと思う。あなたが自分が素晴らしいものだと考えていたあると思う。むしろキリスト者なら神の愛と行為をもう受けるに値するものだというふうに思っていた、そういうふうに思っていた時期があったかもしれない。しかし今日、私傷んだ足だ等身だと思っている人は今はそう思えてないはずです。今のあなたは自分がいや無価値なんじゃないだろうかというふうに感じているとあると思います。自分はもう何もできない、何かしても失敗ばかり、もう何もできない存在なんじゃないか、年重ねてなんか奉仕することもできなくなっている私はなんか価値ないんじゃないだろうか、あ自分の居場所が教会にあるんだろうか、自分はこの家族の家庭の中で居場所あるんだろうか、職場でも学校でも友達の輪の中でも自分の価値あるんだろうか、居場所なんてないんじゃないだろうか、そういうふうに思っている気持ちっていうのはあると思います。それがこの傷んだ足 とくすぶっている頭身と重なるところです。私たちの気持ち、そういう時私たちの心、私に何の値打ちがあるんだろう、私何もしてないし、傷んだ足が何の役に立つだろうか、人はそれに寄りかかれるかって言ったらそうでもない、それで力づけられる人もいない、家の柱になることもできない、何の奉仕もしてない、私のくすぶっている闘神、まあ、言葉変えるなら信仰のもう光が火が消えそうだ、こういうふうにくすぶっている自分の火が何の役に立つか、他の人を照らすような光にもならない、迷っている人を照らしてこっちだよっていう光にもなることができない、誰かが本を読もうとしているそのような光にもなることできない、何の役にも立たない、私は本当に無価値だ、そういうふうに思ってしまうような私たちがいる。しかし主イエスキリストはあなたに何の価値がない、あなたがそう言おうとも私はあなた投げ捨てはしない、あなたが自分が何の役に立てるかわからないし、どうしたらいいかわからないし、居場所がないと思ってても私はあなたを捨てないし、あなたを宝だと見る、尊いものと見る、主はそう言われます。でもなんで私がそういうふうに言われるのかわからない、そういう気持ちもある。だから聞いてほしいです、ね、この二つがいかに無価値であっても主によってこの無価値な二つは価値があるようになるんです。有益になる。神様がある人を見てで触られるとき、たとえその人が以前は無価値で役立たずであったとしても、神様はその人を非常に価値のあるものとすることがおできになります。料理の値段を左右するのは原材料の価値っていうのではないんですね。それに加えられた料理人の技量、その細工、そういうようなところに価値が生み出されるんです。私たちのもともと持っている原材料としての価値よりも勝って主の手触れられた時、主が変えてくださった時、そこに本当の価値が生まれるんです。箸にも棒にもかからない原料、原材料があるとしたら、それ傷んだ足とくすぶる闘神です。これ食べ物にはなりませんけれども。傷んだ足は楽器になることできるって言いました。神様がもしその楽器職人として細工されるのならば、まあ、その足、傷んだ足というのは驚異的な価値を持つでありましょう。誰もが傷んだ足は何のためにもならないと言うかもしれません。し しかしイエス様はその傷んだ足を取り上げて、それを直して編んで天国の音色を出す笛に変えてくださるのであります。もともとどうしようもないものが価値を持ったとき、それはもともと価値あるものよりも輝きが強いんです。もともと汚いものがきれいになったときもそう。原石がこんなにゴツゴツしていたものがこんなに輝くんだっていうふうになるようなのと一緒です。もともと音が鳴らないものだったものが音を鳴るようになったならば、その音色は美しく聞こえるでありましょう。もっと深い音色を出すでありましょう。だからこれ私の想像でしかありませんけれども、天国においてマグダラのマリア、多くの、まあ、罪を犯したとも言われています。不貞であって、まあ、自分で汚れているとも思っていたマグダラのマリアです。そのマリアの声というのは天国においては他のどの声よりもきれいに聞こえると思います。またゴルゴダの丘でイエス様は私を思い出してください、天国で、まあ、神の国で思い出してくださいというふうに言った、あの哀れな強盗の声も、それも、まあ、それが低い声だったとしたら、もう他のどの声よりも円熟した美しい声であったであると思います。なぜならば彼らは多く許されたので、余計に主を愛したからです。この傷んだ足、役に立たないと思っている足、消えそうな火、それは主によって本当に役立つものになります。輝かしいものになる。だから自分は今何の奉仕もできないなどと言う必要はありません。その人はいずれ本当に天国で歌声を上げるようになります。自分はここでは無価値だなどということできません。最後にあなたは御座の前で地で現れた白い衣の着た人たちの間で神様の賛美を本当声高らかに歌うことになるのであります。ではくすぶる刀身、これは何の奉仕ができるか。この消えかかったろうそく、ここにはまだ火があります。消えかかっていますけれども、それでも火が残っている。これもまた例えたいと思いますけれども、これあまりいい例えではないんですけれども、例えたいと思います。山が燃えるということがあります。山火事ということがあります。山火事の原因知っていますでしょうか。稀なものだと、乾燥している枯葉と枯葉が擦れ合って自然発火で、まあ、燃えてしまう、摩擦運で熱を発して燃えてしまうということがあるというのはあります。それではなくて、多くは山火事の多くはポイ捨てされたタバコです。消えていると思って捨てられたタバコが原因です。山を歩く人によって落とされたほんの小さな消えそうになっている火、もうこれくすぶる灯芯と言ってもいいと思います。そういう火が風にあおられて他の木について、そこから山を燃え上がらせるほどまでになる、山を一体を燃やすほどにもなってしまう。それのように一人の弱い人、いや、こう言った方がいいと思います。信仰の火が消えかかっている一人の人でさえも、その消えかかった火であっても、神様の手にかかれば、この日本全体の信仰者の信仰の火を燃え立たせる、まあ、改心させる種火となることはできるのであります。自分は価値がない。世の中でも教会でもそう思っていたあなたが誰よりも用いられるということがあるのであります。神様は火花一つを持って世界を火と燃やすことがおできになります。一人の哀れな、もうどうしようもならないと祈っている魂のその火花、小さな火花によってその国の全部を火につける、信仰者の火を火につけることもおできになるのであります。あなたはだから今消えかかっていると思っても役立つものになるのであります。それで自分が消えていると思っている人は今ここで本当にその言葉で励まされてほしいのであります。ではここからさらに2つ目のことを聞いていきたいと思います。神様の憐れみの深さについて聞いていきたいと思います。彼は痛められた足を折ることがなく、 くすぶっている灯芯を消すこともない。信仰の火が消えかかっていると思っている人、その人はくすぶる灯芯です。今を去ること、何年か前にあなたは主と共に歩む道に非常な幸せを感じていた。主に仕えるということ、非常な喜びを見出していた。私ここにいたら嬉しいし、これ仕えるということ楽しい。で、ここにずっといたいというふうに、そういうふうに言っていたほどであった。しかし今あなたはくすぶっている。誰かが自分の信仰の火を吹き消すんではないかというふうに心配している。誰かが私の火を消しちゃうんじゃないか。ここに来たら消されるんじゃないか、そういうふうに思っている。しかし、はっきりと言いたいことがある。神様があなたの信仰の火を消すことは決してない。誰にも消させることもしない。たとえくすぶっていようとも、あなたの魂が死ぬことはない。あなたの犯した罪がいかなるものであろうとも、主はこう言われる。背信の子らよ、帰ってこい。私があなたを憐れむからだ。憐れまれる子よ、主はあなたを捨てない。ただ主のもとに立ち返りなさいと主は言われる。主はあなたを蔑まない。火がちっちゃいからそんなことで蔑まない。もしあなたが本当にドロドロになって汚くなったとしても、そういう泥に飛び込んだとしても、頭のてっぺんから先までが汚れていたとしても、追われていたとしても、主は戻ってきなさいというふうに言われます。私は捨てない。宝刀息子よ、立ち返りなさいと。あなたの父があなたを呼んでいます。だから主のもとに帰るのがいい。主の身腕はいつも喜んであなたを受け入れ、宝刀息子の父が待って、おい、迎えに行って抱きしめてキスしたようにですね、待っておられます。主はあなたを消さないし、折らないというふうに今日言われています。で、消さない、折られない以上のことをシュエスは実は伝えようとされているんですね。傷んだ足を折らないと言われるとき、実は折らないだけ、折らないように守るよっていうだけではなくて、イエス様はご自分の仕事としてその足に肥料をやる。これでうまく育たなかったら違う肥料を用意します。で、それを助けて強める、支える、立派になるように美しくすること、そして永遠に栄光に富むものになるように、それを成し遂げるように、それを自分の仕事としてくださっています。折らないで守るだけじゃない、あなたを強くしようとされている。で、それが今日の折らないという言葉に含まれています。で、消さないという言葉にはまたそれ以上のことが含まれています。主は彼を仰いで消さないだけじゃなくて、炎にしようとしておられます。やっぱり消えないように守るだけじゃないんです。炎にしようとしている。私、過去に火起こし体験っていうのをやったことあります。縄文時代の火起こし体験っていうのをやりました。こうやって摩擦でこう木くずに火つけて、真当たりの巣でぐるぐる回して火をつけるということをしましたけれども、木くずについた木くずから、その木くずをもう一回こう集めて、ふーってふうに優しく吹くんですね。これ強く吹いちゃうと飛んでっちゃいますし、優しく吹いてこう広がって、火が広がっていきます。で、その広がった火を真当たりに乗せて燃やします。そのようにですね、私たちの火も、信仰の火も小さくなっているのならば、主はそれを優しくまず吹き起こしてくださいます。厳しい強い風を起こしてあなたの火を揺さぶったりしない。優しく吹きかけてくださる。消さないと言われるのは、私は非常に丁寧に用心しながら非常に注意深くあなたを取り扱うということも言っておられるのであります。そういうふうにして少しずつ火が燃え上がったのを、主はあなたを今度真綿の上に置き、 次第に小さな火が一つの炎になって天に向かって燃える炎と表にしてくださるのであります。そこから発した火というのは非常に大きなものとなるでありましょう。でも死は消さないというだけじゃなく、丁寧に今傷ついているあなたたちを優しく拭いてくださる、燃やしてくださるというところまでここに含められている言葉なのであります。で、今日の最後の点に移りたいと思います。今日の20節の聖句、ここには勝利の希望が存在しています。で、この20節の最初のところに、彼が正義に勝ちを得させるまで、勝ちを得させるまで、勝利するまで折らないし消さないということをここで言っておられる。で、ここに勝ちがあるんですね。で、つまり私たちの最後には必ず勝利があるということをここで言われています。いかなる弱々しいキリスト者でも戦いに勝つんだ。杖をつくいかなる者も、いかなる悲しみや病や弱さに満ちた者も勝利を得るんだっていうふうに言っています。主にあがなわれた者は歌うたいつつシオンに帰ってきて、その神戸にとこしえの喜びを抱き、彼らは喜びと楽しみとを得、悲しみと嘆きは逃げ去る。イザヤ書でこう言っています。彼らを地の果てから集める。彼らのうちには盲人や足なえ、妊婦、産婦も共にいる。彼らは大きな群れになってここに帰ってくる。そのように聖書語っています。どういうものもこの勝利から除外されない。歌うたいつつシオンに帰ってくる。主が勝利に導かれる。それがあらゆるキリスト者に定められた道である。で、ここでこの勝利について年重ねた人々に対して主が お伝えになりたいことがあります。愛する年を重ねた兄弟、そして姉妹方、今もう何もかもが重荷に感じて、自分が弱さと衰えに満ちていると感じて、肉体がほとんどバラバラになっているんじゃないかと感じるよ、私はまさに傷んだ足ではないかというふうに思ってしまうのならば、もう一度聞いていただきたい。やっぱり今日の言葉のところに特別な約束がある。約束の言葉、私はその傷んだ足を折らない、私はあなたを強める。あなたの心とあなたの肉体が衰え果てるとき、私があなたの心の強さとなる。永遠に私があなたを受け止める。白髪になってもどうなっても私があなたを背負って連れていく。その勝利の時まで杖にすがってよろめいて、背も曲がって力なく病弱であっても、最後の時を恐れる必要はありません。むしろその最後の時があなたの最良の時となります。あなたの最後の日は熱烈に願うべき完成の時となります。いかにあなたが弱くとも、神様はその試練をあなたの弱さに合わせて加減してくださります。潰れてしまう試練は与えられません。あなたの強さが少なければ、あなたの痛みを少なくしてくださいます。だからあなた天国でこう歌うはず。最後の時が来た時、勝った、勝ったんだ、主は死に勝ったんだ、病に勝ったんだ、この私の衰えに勝ったんだ、そういうふうに天国で歌うことができる。今のあなたの白髪というのは主があなたに与えた栄光の冠だというふうに箴言が言ってます。もうこれ勝利の冠なんです。今もうあなたはその勝利を得ている。私が伴っているから勝っているんだ。この地上での終わりが近づいたとしても恐れなくていい。あなたの勝利の冠はもうあなたの上にある。だから安心しなさい。主はこの勝利を約束されているんですね。折らない、消さない、勝利まで私はというふうに言われているところに、ここに慰めと憐れみがある。で、また年を重ねた兄弟姉妹だけじゃなくて、今人生のもう嵐と戦いつつあるような愛する中年の兄弟姉妹たちにも一言語 語りたい。また兄弟姉妹たちも、中年の兄弟姉妹たちもまたしばしば傷んだ足のようです。キリスト教信仰を持っているってあるけれども、この世の自分の働いている職業によってあまりにも邪魔される、あまりにも日々の商売、人によっては育児、人によっては介護、そういうふうな喧騒によって覆われているために、今まさに自分の信仰がくすぶる刀身のように見えてしまう。もうくすぶってんじゃないか。確かに今の状態、それはあなたが神様に仕えるためにできる精一杯の状態である。あなたは働くこと、学ぶこと、育てること、教えること、支えることに勤勉であります。勤勉であるんですけれども、しかしそれと同じくらい自分の霊が燃えていない、そこに苦しみを覚えている。この世の商売、そういうところで骨を折って苦闘している兄弟姉妹、また子育てに苦闘している兄弟姉妹、介護で疲れ切っている兄弟姉妹、主はあなたのそのくすぶっている信仰の火がくすぶっていようとも、そのあなたを消しはしないって今日やっぱり言われています。あなたが傷んだ足のようであってもあなたを折りはしない、むしろあなたの困難からあなたを救い出してくださる。あなたは折れそうであっても折れない、消えそうであっても消えない、主がそうしてくださるからです。あなたは人生という海を泳ぐとき何度も溺れそうになります。しかし必ず助けられる、隣に船がある、疲れたときそこで休めばよいというふうに、そのようにして隣に船があるから少しずつ泳いでいく、助けられながら、そしてやがて神の国という幸いな岸辺に立つ。そしてあなたを愛してくださったお方によって私たちはこう歌うことになる。泳ぎ切った、私を襲ってきたあの波に勝ったんだ、主によってそれが成し遂げられたんだ、私は主によって勝ったんだ、この世の襲ってくる波にも死の波にも勝ったんだ、というふうに歌うはずであります。ここに希望を見出してほしい。そして愛する青年たち、私も青年の一人だと思ってますけれども、私たちは軽薄さと気まぐれに満ちています。困難とか苦難、特に挫折という無知をもってしなければ自分の中から愚かさを叩き出すことができないということになります。というのも私たちの内側には未だ愚かさや未熟さがたっぷり詰まっているからです。滑りやすい小道、それが青年の小道であるというふうに言われます。危険な道、それが若者の道でもあります。しかし今日神様は私たちをそれでも折らない、滅ぼすこともなさらない。すごい心配性の人は私たちに対して、人は倒れるといけないから、踏み外すといけないから、折れて完全に折れちゃったり傷んじゃったり消えちゃったらダメだから一歩も歩むな、そういうふうに命じる人がいるかもしれません。しかし主は私たちに行けと命じられる。そして私たちの足をガゼルのようにして私たちを高いところに歩ませてくださる。だから年若いうちから神様に仕えるのがいい、折れないし消えないからです。あなたの心を神様に捧げるのがいい。その時神様は決してあなたを捨てられない、あなたを養うし慈しんでくださる。だから安心して進めばいい。それが終わる前に愛する小さな子供たちにも語りたいと思います。この礼拝堂の中にはいないけれども、今この教会内にはこの言葉があるのならば耳傾けてほしいと思います。小さな子供たち、あなたたちはイエス様のことを小さい時から聞いて生きてきています。イエス様は今あなたにこう言っておられます。あなたの心が折れそうでも私はあなたの心折らない。 心が消えそうでも、なんか嫌なことがあって心が小さくなっても、その火が消えそうでも私は消さないよ、自分の心が折れそうでも、自分の存在がわからなくなってても、私が愛して折れることはないよ、消えることはないよ、そう神様は言っておられます。私が愛してあなたを守るよ、そう言ってます。多くの小さな子供たちは、幼子たちは救い主知っていると、知っています、出会っています。日曜学校に連れてこられている小さな子供たちは主の皆を愛しています。だから小さな子供たち、たとえ他の人たちからうるさいなどと言われたとしても、恐れる必要はありません。あなたは主に守られてまっすぐ伸びる、折れそうでも折れない、自分が消えそうでも、自分がわからなくても消えない、道がわからなくても、どこに行けばいいかわからなくなっても、イエス様がまっすぐ導いてくださる。だから小さい子供たち、イエス様にいっぱい愛されて、イエス様にいっぱい、だからイエス様をいっぱい愛してほしい。最後にもう一度、すべての人に、キリストはあなたを捨てません。あなたの消えそうな心も信仰も消さず、あなたの折れそうな心も存在も主はおられません。勝利までお祈りいたします。天におられます父なる神様、主の恵みと憐れみの中で歩みを続けていても、この世の歩みの中で空腹のみならず、心折れてしまい、完全に落ち込んでしまって、また大きな出来事に傷つき、信仰の火が消えそうになってしまうような私たちの傷んだ心と、折れそうな心と消えそうな信仰がありますけれども、主が今日御言葉によって、私がそれを消さない、折らない、最後の勝利まで導く、そのために私は使える、私は働く、そういうふうに私たちにはっきりと約束してくださいました。感謝いたします。主よ、どうぞ今なお自分の強さに立っている者がおりましたら、どうぞ主の憐れみと愛に生きることができるように導いてください。今傷んだ足と消えそうな火があるのならば、主よ、どうぞ柔らかく優しく立て上げてくださいますように。もう十分傷つきました、もう十分折れそうになりました。主よ、どうぞ今からあなたの口の息を持って燃やしてください。あなたの大きな手によって足をまっすぐに伸ばしてください。私たちをあなたに向かってまっすぐと伸ばしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。